時をお知らせしました。お送りしております三上紀美也の情報朝一、ここからはゲストコーナーです。毎回さまざまな方にご登場いただいてるんですが、今朝は神戸大学名誉教授で小児科医の中村はじめさんにお越しいただいております。おはようございます。
おはようございます。
中村先生はですね、神戸大学医学部小児科の教授を退官された後に兵庫県立子ども病院の院長を務められまして、今は阪神北広域救急医療財団の理事長のほかですね、神戸市北区にあります幸せの村の中にありますニコニコハウス医療福祉センターの理事長も務められているということでございます。今日はいろんなお話を伺っていきたいと思うんですが、この赤ちゃんの四季という本をこのほどね、出版されたんですが、
四季折々の四季ですね、その季節、
これはどんな本なんでしょう。
この赤ちゃんの四季という本は私が養老県の予防医学協会という団体があるんですが、そこの機関誌が年4回発行されております。春、夏、秋、冬ですね、そこに、2001年からですから今から約15年、6年前からずっと連載して、それが60回以上止まりましたんで、それを一冊の本にまとめたと、いうのがこの本でございます。
なるほどね、これまでも小児科の先生としてねずっと携わってこられてきた、その思いというのが、お医者さんの目からの
まあそう
ものがずっといっぱい詰まっているというものなんですが、いわゆる育児書ともまたちょっと違った書き方で、
もともとこの機関誌明日の健康というのが、何もお母さんだけを対象にしておりますので、一般の方、特にやっぱり医療関係者の方が多いところの、に配布されて、読者がそういう方でございますので、できるだけ一般の方に子育ての今の、日本の現状ですね、そういったものを知っていただきたいという思いが、でいつも筆を取っております。
病院に行くとね、いろんなこう棚があって、時間待ち合いでこう見てる時にこう、明日の健康とかこう見てるとね、いろいろ書かれてることを、ああそうなんだってこういうね、なんか一般常識としてこう知っておくとダメになるような話がこう出てきてるわけですが、そういったその先生のお書きになったコラム、これがまとまってということなんですが、これその赤ちゃんの四季というね、春夏秋冬の四季ですが、これタイトルなんですが、赤ちゃんにとってのその季節の変化っていうのはやっぱあるもんなんですか。
季節の変化というよりも、四季のは毎年春、夏、秋、冬と、一定の、決まっ法則で訪れてまいりますよね、ところが毎年毎年同じ春でも違いがあります、それと同じように赤ちゃんも、一定の法則にのっとって発育はしていきます、歩く前にあれですね、ハイハイして次に歩くというのは、順番ですよね、それと同じように一定の順序はありますけれども、そういったものも、育て方環境によってかなり修飾されてまいりますよね、いい環境に置けば、いい子に育つよ表現は良くないですが、育て方というのは子供の将来に影響すると、そういうことを言いたかった、特に3歳までの子供への関わりのぜひ大切にしていただきたいという思いで絶えず筆を取っておりました、
ちょうどね、ここに、北にはですね、春夏秋冬とちょうど1年
子育てを
終えたとこで、
ちょうど今子供がハイハイから立とうかなって捕まり立ちしてよちよち
な、我が子王子という
ちょうどいい
熱愛しているハ
これがいい環境かどうかわからないですけど、可愛いですね、でも先生のこのご本を読みながら、もちろん一般の方にも広く響くようにお書きになられてるんですけど、私みたいに子供をまさに育てているものが見ても、そうかーってこう 知識としてあの勉強になる部分と、はい、あと心がふっと楽になるような、はい、そんな部分もたくさんありましたね。
先生のなん
かお優しさもちょっと滲んでいる感じで、はい、いやこれ何回もこうバイブル的に読みたいなと私なんか思ってますけどね。
あのこれ16ページには笑いで始まる人の一生、
はい、
エナ笑いという、ね、はい、眠っている赤ちゃんの顔本当に可愛いという、はい、これやっぱ赤ちゃんの微笑みというのはなんか不思議な力、癒しの力もあるんじゃないですか。
ありますね。
そうですね。
なんかこう自然にふっと笑うんですよ ね、
そうですね。
何かに反応してるのか、はい、もともとその中にこう内包されていたものなのか、うん、とっても自然な笑顔で、
まあ、私、まあ、小児科の中でも新生児を専門にしておりましたんで、まあ、生まれたての赤ちゃんを見る機会ずっと多かったんですが、うん、もうみんな生まれた時からなんとなく頬は緩むんですよね。
ね、なんか作られた笑いじゃなくって、
う
ん、
そうですね、
本当に人間のもともと持ってる笑いというか、はいはいはい、
ね、このエナ笑いっていう、はい、ちょっと、はい、振り仮名が振ってないと難しい読み方、はいはいはい、あの月変に包むというね、
は
い、
頬、ね、
頬という字にあと衣、これでエナと読む、
はい、新生児の微笑みのことを言うんですか。
あのそうですね、エナ笑い、特に本当に本当の笑いじゃなしに顔の表情が緩むんで笑っているように見えるのを、まあ、このように読んでますね。ただその言われを見ますと、まあ、この本にも書いてますが、まあ、広辞苑では、ある大津や沖縄とかごく一部の地域に、あの生まれた後その胎盤とかその出産の時同時に出てくるものございますよね、はい、そういったものを、どういうか埋葬する、埋葬じゃない、埋納する、儀式のがあったそうです。その時に皆が笑いながらやったという、まあ、そういう言い伝えが残っておるということをちょっと見ましたんで書いたんですけどもね。
これが体内で10ヶ月お世話になった感謝とこれから子供がすくすくと育ってくれる願いを込めてのものだったんではない
そうと書かれております、
ね、はい、よくあのアルカイックスマイルとかね、ってね、別に笑ってるんじゃないんだろうけど、あのこうお地蔵さんなんかでもこ
う
なん
か、ね、そうですね、
仏さんでも、はい、なんかこう口の口角の位置を寄ってね、こう笑ってるように見えるという
か、
ね、
見ているものの心もほどかれるようなね、はい、そんな笑いですね。
やっぱりこの不思議な力っていうのがあるんでしょうね。
もう赤ちゃんは、まあ、どんな赤ちゃんでもみんな、こちらが笑いかけるとみんな笑い返してくれますよね。
はい、
よく、まあ、電車乗っててもちょうど目が合うと必ず笑い返してくれますよね。
なんかじーっと見つめられるとこっちが恥ずかしくなるんだけど、
ね、確かにものすごい見つめますね、
そうそう、
赤ちゃんの目って本当に向くというか、もうじーっとその目見てるだけで、なんかこう自分を正すというか、ちゃんとせなって目見てるだけで思わされるんですよね。
ただあの最近人とのコミュニケーションを取るのが下手だという、この大人の発達障害、これが大きな社会問題ってなってますが、これ先ほどあの先生もね、3歳までが一番大事なんだというお話もありましたが、そういう乳幼児期の育て方っていうのはどこにポイントがあるんでしょうね。
そうですね、まあ、今笑いの話がありましたですが、やっぱり笑いいうか対人関係を上手に取るのにやっぱり笑いが必要になりますよね、ですからその辺、親と子が、まあ、一番基本の、コミュニケーションのスタイルですが、はい、まあ、その中で絶えず笑いながら子供と一緒に話できる、それが一番だと思いますね。
それも分かってるんですけど、時々ね、なかなかイラッとかにね、なんで食べへんのとか、
それだから、泣き止まないとかね、なんで泣いてるのかよく分からへんという場合は往生しますよね。
これ大人がそこはなんとかせなあかんのですね。
まあ発達障害にも程度の差がありますが、まあある程度はその、というか 周囲からの働きかけで、あの人とのコミュニケーションを取るのが上手になるようになりますんで、まあ、最近医療機関でもかなり発達障害の子どもさんを相手に、あのそういう相談窓口を開いておりますんでね、まあ、そこでトレーニングされるのも一つの方法かと思います、
は
い、
やっぱり他の子と比べついついやっぱり比べてしまったりとかするとね、うちの子大丈夫やろかとかって思いますけれども、
まあ一人一人特徴個性がありますからね、ですからその辺を上手うまく判断しないと、あまり度が過ぎるとみんな病気になってしまいますから
ね。え、あの42ページには、ね、三つ子の魂100までも、
はいはい、そうですね、
これもやっぱり生後3年までの育児環境が子供の心の発達に大きな影響を与える、
そうですね、やっぱりその、まあ、あの生物学的にも脳の発達というのはだいたい3歳ぐらい、生まれて3歳までの間がものすごく急速に発達するんですよね、はい、そこでだいたい終了するわけです、はい、そのハードウェアはね、その後、まあ、いろんな知識とかそういうのはもちろん入っていきますが、基本はそこにできますんで、うん、まあ、そういう生物学な面もありますし、
はい、
ね、ですからその間に、親子の関係、まあ、別に親でなくても子供が人を信頼するというその気持ちを植え付けるのがやっぱ一番だと思います、うん、
信頼
ですね、はい、まあそうですよね、
うん、
商売でも何でもそうでしょ、ね、信頼で大抵、うん、話は成立しますからね、うん、信頼関係がなければ何も成立しませんから、やっぱりその基本いうのはやっぱりその1歳までが基本的信頼感の形成いう言葉で呼んでるんです
けど、一番やっぱり、ね、接する機会の多いお母さんはやっぱりそのしかに信頼感を、はい、
だからいつもそばにお母さんがいるから、子供はお母さんは私は自分はお母さんを頼りにしてるという全面的な信頼感ですね。それが大切だと思います、ね、
でもそれはある一定の時からはそのまた親離れ子離れせないか
ん
という
のもちろん
ね、それは出てくるわけでしょうけれど、まあそれはいない時はいないなりに信頼関係でやっぱりはね、自分が待ってたらお母さんは帰ってくるとか、
そう
ね、その時に自分は何をしてたらいいか、
そこで裏切らないようにする、
本当ですね、
なんかね、ハードルが高い
ですね、どうしよう
でもこれまだ1歳やろ
1歳でも大事な時期ですよ ね、 ね、
まだね、これからまだ2年、3年、まず3年、
いやでもいろいろ私も育児本本当並べて読んでるんですけど、これできるかなとか、ちょ読んでて不安になるものって結構多いんですよ、私この通りできてへんけど、でも中村先生の本は、あんまり不安にならないというか、まあ、楽にさせてくださる、
できてるできてないのはね、まあ一人一人みんな違いがあると思うんですよ、まあ、要は子供がどう受け取るかいう問題もありますし、ですからやっぱり自信を持って育てるのが一番やと思いますね、
はい、なんかそういうエッセンスがね、このご著書の一言一言の端々から、お母さん大丈夫やでって言うていただいてるような気がする、そんな本なので、お母さんに読んでほしい、
あんまり気ばっかり先行しててもね、
まあ、こうしなきゃいけないいう書き方は、多分してない
と思う、ないです、はい、
いや僕もそういうの嫌いですもん、ね、自分自身が
なんかね、プレッシャーになる、
だから親のプレッシャーが子に伝わってしまうと、
だからね、おむつ替える時にこんな風に話しかけなさいとかね、いろいろこう反応したらこうしなさいっていう本はいっぱいあるんですよ、あまたあるんですけど、なかなかその通りで、自分は捨ててもこう子供の反応が違ったりするとちょっと不安になったりするんですけど、やっぱり子供も一人一人、人も一人一人違って、それぞれの輝きの部分にスポット当ててらっしゃいますよね、先生は。いやなんかちょっとお母さん呼んでくださいほんまに楽になる、
自然体でのびのびと育てるという、
ね、それが一番の基本的な考えですね、
それやったらできるかもってちょっと思いますね、のびのびさせてやろうって、
まあ、やっぱり外で遊ぶというのがやっぱ一番だと思いますけどね、
家の外 で、
ね、
でも遊べる場所って減ってきてますでしょ、
そこが一番の問題だと思いますね、今の子育て環境の中でね、
昔は割とそういう意味では遊び場は自由だ
った、そうですね、もう家出ればの玄関先でね遊びましたですけど、で
も近所の子供も減ってるし ね、
自分たちで遊びを生み出してましたよ ね、
ね、
ルールにしても、
ね、何か集まったらね、そこに遊びが生まれてましたよね、
何かしら、でも今っていうのは みんなで遊んでるようで実はゲーム機でそれぞれが
相手してるのは人ではなしにゲーム機を相手にしてる。
そういう意味じゃ今もう、ね、ネット社会ですから、
はい、
これは子どもたちもいずれ、ね、使っていくものですから若いうちからそれはどんどん積極的に使うことはいいんでしょうけれども使いすぎると
思う。まあそうですね、まああまり、まあ、ああいう画面ですから、まあ、テレビも一緒ですが、はい、あまりずっと続けて見てると当然目が悪くなるという問題もあるでしょうし、
はい、先生は88ページに情報通路を安全に使うためにということで、
はいはいはい、
使うなとは決して書かれてないんですね、
まあ、それは使うのは
無理です、ね、
無理でしょ
お母さん使ってる
そう、そうなんですよ、目の前でずっと
お父さんも
そうですね、僕はむしろ使わないのお母さんお父をやる時ぐらいはまあスマホ見ずに顔見てあげたらどうということは
それよう言われました授業の時についついね時間が長くなるとあのスマホで一旦するんですけどあかんと思って子供の方にねずっと集中してと思いましたけど、でもこの程よい付き合い方こんなんはどうですかっていう感じで書いてあります。情報ツール安全に使うためにということで、
ね、まああのフィルまた、ま一つはやっぱりフィルタリングいう、あの装置か仕掛けがありますんでね、はいはい、そういったものをしっかりとやっぱ親、大人が認識して、まあ、子供に与えるのは重要でしょうね。
情報を選んでやるというか、
う
んそうですね、カットしてやるということ
ですね。
でも子供をめぐる問題っていうのは本当に多種多様で、あの、いじめもそうですしね、あの無事に育ったと思っても結局そういうね学校でなんかトラブルがあったりとかって、本人もそうでしょうし、やっぱりそのね保護者の立場でも、
まあそうですね、
心配事っていっぱいあります。それと今は自然災害もあって、そういった時に受けた心の傷のケアとか、はいろいろとねあると思います。ですから先生のところにご相談される方々もいらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、そのやっぱり発達障害の問題で、あの受診される方が最近小児科の外来では増えておりますよね。
先生ご自身は子育てされた時というのは、はいはい、イクメンだったんですか。
それを言われるのが一番辛いです、
でも先生の世代の方は皆さんそうですよ ね、
私もう50今長男が 50歳になりますんでね、
そうですか、はい、
ですからあの頃は男はちょっと女はという時代でしたから、まあ、ただまあ私小児科医でしたんでね、あの子供もともと好きですから、あの家に帰ったら風呂に入れたり、あるいはもう当直明けでも一睡もせんでも動物園、王子動物園を連れて行ったりしましたですけどね。ただまあ妻に言わしますとね、あんたはめったに家におらんで、ためにおる時にそんなことしてもそれは育児とは言わんで、
美味しいとこ取り
失格ですかそれ
もうそういう意味では全くの失格で、あなたが育児の話するの持ってるのかと言われて、その辺ちょっと辛いところですけどね
でも一歩外へ出ればね小児科の先生です
から
、まあ、皆さんの話を聞くわけですからねえ、あでもやっぱこう子供3歳までが、ね、大事だって、このいったことがもうエッセンスが全てこの赤ちゃんの式というね、はい、この本に記されております。子供が幸せになる子育てのヒントということで、ベテランの小児科の中村先生がアドバイス助言をされているという本でございますが、これが今月15日に神戸新聞総合出版センターから発売されているんですね、
はい、
税込みで1,080円、一般の書店で購入が可能でございます、
はい、
でもし店頭店にない場合には神戸新聞総合出版センターの方まで、お問い合わせをいただければと思います。電話番号が078-362-7140 078-362-7140 番です、子育て世代のみならず幅広い世代に読んでいただきたい。もうおじいちゃんおばあちゃんも、
あの子育てちょっと終わられたよっていう方は、あの思い出されると思うんですよ ね、子育てしてた頃ので
自分たちの育てた頃と今の考え方っていうのがね、どうかなという
のでことがあるのかとかね、今の子供の環境とか、あとこれから子供 産もうかなとか欲しいなっていう方も先にこれを読んでおかれるとちょっとこう知識として増えますし、あ、なんかより欲しいなってこう思われるかもしれませんね。
ね、一つにはやっぱり子供の命を守る話なども出てきます。子は宝だよという話もあります。
宝物ですね、
本当にね、はいはい、で今日は実はこの赤ちゃんの式を5人の方に差し上げますので、はい、番組までじゃあご応募ください。
宛先です。メールは asa@jocr.jp asa@jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005、 はがきの宛先は郵便番号 650-8580650-8580、 ラジオ関西三上紀美也の情報朝市、赤ちゃんの四季希望と書いてお送りください。四季は4シーズン4つの季節の四季です。
はい、はい、今朝は神戸大学名誉教授で小児科医の中村はじめさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。